イエス様の教えというのは人々に驚きを与えたのでした。例えばマルコ1章22節のようにイエス様の教えは人々を非常に驚かせたとあります。それは律法学者ではなく権威にあるものとして語られたからです。イエス様の教えは当時の人々が聞き慣れている律法学者の教えとは違っていました。と言いますのも、当時の律法学者たちはこのようにしていました。旧約聖書や律法にこう書かれているということを根拠にしていたから、そしてこれまでの律法学者たちがどのように解釈していたかということを、これをよりどころにしていたのです。つまり自分以外の権威によって自分たちの教えの正しさ、正当性を証明するというやり方で教えていたのです。ところがイエス様は権威を持っているもの、イエス様こそ権威であるとして神の福音の福音を宣言なされたのでした。このような語り方をする人というのはこれまでにいませんでした。ですから人々は大変驚いたのです。また先週読みましたマルコ2章13節以下では、イエス様が朝鮮人だったので朝鮮人マタイに私に従いなさいと声をかけられ、彼はイエス様の弟子になったということが書かれていました。罪人の代表として蔑まれ嫌われてきた朝鮮人を弟子とする、このことも驚きだったのではないでしょうか。このようにイエス様の教え、そして癒しをなさること、招かれることというのは人々にとって驚きの連続であったということなのです。本日の聖書箇所もイエス様とその弟子たちの行動を見ていた人々が驚いて、なぜこうするのですかと尋ねたことから始まります。18節をご覧ください。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来て、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと尋ねられたのです。当時洗礼者ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食に励んでいました。ところがイエス様とその弟子たちは断食をしてなかった。これを見た人々はこの他の人々と違いを感じて驚いたのでした。断食、食事を断つということは東西を問わず宗教的に意味ある行為とされています。広辞苑によりますと、断食は食物を断つこと、祈願などをするときに食物を断つとあります。では聖書において断食とは一体どういう意味を持っているんでしょうか。これから旧約聖書を開いていきましょう。旧約聖書において断食とは苦難や悔い改め、祈りと関連付けられていました。そして神様に対して自分の罪を告白し悔い改めることの表れとして断食が位置付けられていたのです。例えば第2サムエル11章から12章においてダビデが部下の妻であるバドシェバと関係を持ち、部下をわざと戦死させて彼女を奪ってしまったとあります。その罪を預言者ナタンから指摘され、自分の犯した罪の大きさ、恐ろしさに気づいたとき、第二サムエル記12章16節ですけれども、ダビデは断食して祈ったとあります。断食とは罪を犯した人が神様の前でひれ伏し悔い改めて許しを求めることと言ってもいいでしょう。聖書において断食とは罪の告白であり、悔い改めと結びついていたのです。それゆえ立法では年に一度悔い改め、大祭司によって、特別な犠牲が捧げられ、神様による罪の贖いを受ける、いわば贖罪の日ってありますけれども、この日に断食をするよう教えられていたのです。例外として ヨエル1章14節ですけれども、断食を布告し、政界を召集し、長老をはじめこの国の民をすべてあなた方の神主の神殿に集め、主に向かって嘆きの叫びをあげよとある。これは干ばつや疫病が流行った時などに例外的に断食が行われたものでした。バビロン捕囚の時代になりますと、イスラエルの人々は年に4回断食をするようになります。それは民の罪の結果として国が滅ぼされ、そしてバビロンに捕らえられ移されてしまったということの反省から、年に一度断食して悔い改めるだけでは足りないと考えるんだったからです。さて、新約の時代に入りますと、ファリサイ派の人々は週に2度月曜日と木曜日に断食するようになりました。それは律法を厳格に守り、常に悔い改めて祈ることを大切にしようという彼らの信仰の表れでしたが、しかし他方において批判なされたようなこともなっていたんです。例えばイエス様はマタイの福音書6章16節でこう語られています。マタイの6章16節です。断食するときはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきりと彼らはすでに報いを受けている。断食しているのを人に見てもらおうとする。つまり悔い改め祈りの行為だったはずの断食がいつの間にか見せるために、その自分の信心の深さ、熱心な信仰の深さを他の人に自慢するためになったということなんです。これは私たちもしばしば陥る問題であると言わなければならないでしょう。パリサイ派の人たちの断食というのはこのような問題を抱えていたのでした。さて、このパリサイ派の断食について、例えばこんなふうに考えていたらどうでしょうか。よくデパートなどに行きますと、子どもたちが自分が欲しいものがあると両親に一生懸命おねだりすることがあるんじゃないかと思います。もしそこで両親が子どもたちの願いを聞き入れないと、子どもたちどうなるでしょう。大きな声で泣き叫び出したり、親を困らせたりするのではないでしょうか。よく里見さんとデパートに行くと、おもちゃコーナー、ゲームコーナーで時々見られる光景ではないかと思います。と言いますのも、まあ私も小学校時代ですけれども、よくやってました。それは母を困らせていて、とてもまあ今となっては反省なんですけれども、まあ、大芸宮崎店、まあ、今ではイオン宮崎となってますし、宮古市と一緒になってますけれども、ある時母と二人で大芸に行き、そして私はゲームウォッチが欲しかったので、あれ買ってって大声でわざと泣き出したんです。というのも、泣けばその前なんですけども、買ってくれるっていうのを、まあ、心心に、まあ、理解してたからなんですね。そしたら母は有無を言わさず、私をこうやってひょいっと持って、そしてそのまま駐車場まで行って、私をポッと投げられたっていう記憶があるんですけれども、まあそのまま車で家に帰ることになったんですね。で、私はもうショックで大泣きだったんですけど、いざ泣き止んで母の顔を見たら、もう半目のようなもう恐ろしい顔をしてたんです。それでそれ以降、あ、この方法はもうやっちゃダメだって私ながらに、まあ、思いまして、これ以降はもう泣き去ることはしなかったんですけれども、まあ話を戻しますけれども、両親の例えば気に入るような行動、例えばお手伝いをする、肩たきをするとかとして、一生懸命して何とか自分の願いを聞いてもらおう、努力する子どもたちはいるんではないでしょうか。まあ少々極論ですけれども、断食をする人っていうのは、もしかしたらこのような子どもたちの姿に似ているのではないでしょうか。そう考えますと、 断食をしようとする人間の心の裏側にはおそらくですが、神様は特別なことを私たちがしなければ私たちの願いを叶えてくださらないのではないだろうかというような人間側の勝手なる思い込みがあるのではないかと思うのです。しかし神様は本当に私たちに何か特別なことをしないとこちらの方に向いてくれないのでしょうか。私たち、例えば私たちが断食をしないと願いを聞き入れてくださらないのではないでしょうか。ではそうではないのです。そのような人々を厳しく批判したのが宣伝者ヨハネだったのです。彼は荒れ野に現れてイスラエルの人々に心からの悔い改めを求めました。マタイによる福音書にはヨハネがファリサイ派の人々にマムシの子だよと激しい言葉を、浴びせられたことが語られてあります。自分たちは神に選ばれたためだという優越感を抱き、それによって安心している人々に神の民だと言うならば本当に神の御心を行わなければならない、そのためにはまずは悔い改めることが必要だ、人に見せるだけの偽善的で心の伴い断食をしている、あなた方は神の民であるどころかマムシの子だと言ったのです。そしてヨハネとその弟子たちは悔い改めに生きるためにファリサイ派とは違う形の断食というのをヨハネの弟子たちはしていたのでした。このようにファリサイ派の人々とヨハネの弟子たちでは断食の意味が全く違いますけれども、どちらもこの断食を大切にし積極的に行っていたのです。それに対しイエス様の弟子たちは断食をしませんでした。それはなぜなのでしょうか。イエス様ご自身はしばしば断食して祈っておられたというところが聖書に書かれてあります。例えばマタイ4章2節では40日間断食をして空腹を覚えられたとあります。しかしイエス様は弟子たちに対して断食をお求めにならなかったのでした。むしろイエス様は弟子たちとどうなされたのか、さまざまな人々と罪人と一緒に食事をすることを喜ばれたのです。聖書には共に食事をすることを大事になさっているということが多く書かれています。例えばルカによる福音書7章34節でイエス様に対し大食漢で大酒飲みだと批判されていることが書かれています、語られていますが、それは食事をすることを好まれるイエス様のお姿から出られたということです。断食をせず、むしろ積極的に人々と食事をし飲み食いをするというところにイエス様は弟子たちと一緒におられた、その様子を見て人々は驚かれたのです。なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと先ほど問われたイエス様ですが、ここで不思議な答え方をします。19節から20節にこう書かれています。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし 花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになるとあります。弟子たちが断食をしないのはそれは婚礼の客だからということです。あれ、婚礼の席と断食とは一見したら話が合わないようにも思います。ですけれどもこのように考えてみたらどうでしょう。結婚披露宴に招かれた客がご馳走を前にして、私は今断食をしていますからいただけませんって言ったらどうなるでしょうか。それならなぜこんなところに来たのか、あなたは祝う気がないのかと、もし私が、花婿だったら言うかもしれません。つまり 弟子たちは婚宴の客として免れているから断食はできないとイエス様はおっしゃられ語られるのです。では婚礼に招いたのは一体誰なんでしょうか。婚礼に客を招くのは花婿です。そしてその花婿とはイエス様のことです。イエス様が花婿として来られ、今や宴会が始まっている。弟子たちが宴会へ招かれる客地であり、イエス様は花婿としてこの世に来られたと聖書では語られているのです。旧約聖書において、そもそも主なる神様とその選ばれた民イスラエルの関係は、花婿と花嫁の関係、簡単に言うならば夫と妻の関係として描かれてきました。そしてイスラエルの民が主なる神様を捨てて他の神々偶像を拝むようになった罪っていうのは、妻の不貞、姦淫になぞらえてきた。いくつか挙げるならば、エレミア7章34節にこう書かれています。私はユダの町とエルサレムの巷から喜びの声と祝いの声、花婿の声と花嫁の声を立つ、この地は廃墟となるとありますし、同じくエレミア16章9節にもこう書かれています。見よ、私はこのところから、お前の目の前から、お前たちが生きている限り、喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声を耐えさせるとあります。このようにエルサレムへの裁き、バビロン捕囚へとつながっていく。イスラエルの民の罪に対する主の怒りを花嫁、花婿で示されているのです。これらのことを土台として神の一人を救い主イエス・キリストがこの地上に花婿として来られたということなんです。新約聖書でもイエス様を花婿に例えている箇所というのがいくつかありますが、一箇所挙げましょう。例えばヨハネの福音書3章29節です。ヨハネの3章29節では、洗礼者ヨハネがイエス様のことを花婿と呼んでこう言っています。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。ヨハネはここで自分の後に現れたイエス様との関係について、イエス様こそ婚礼の主役として登場する花婿であり、自分は花婿の脇役だと、そして花婿の到着を喜び、私は消えていくのだとヨハネは言っているのです。救い主イエス・キリストこそ花婿であり、その到来を周りの人たちは喜ぶという点で、これは本日の聖書箇所と同じことを語っているのではないでしょうか。さて聖書に戻りましょう。イエス様はマルコによる福音書2章20節でこうおっしゃっています。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになるとあります。花婿が奪い取られる時、それはイエス様が十字架に、イエス様が捕らえられて十字架につけられることを意味した言葉です。ここでイエス様はご自身の受難、十字架の死のことを初めて弟子たちに示されるんです。そしてその時には弟子たちも断食することになる。さてこの断食という言葉をさらに調べてみますと、こういう意味がありました。それは深い悲しみや嘆きでした。弟子たちもイエス様の逮捕、十字架の死によってイエス様を奪われ引き離されてしまう、そのことを悲しんで断食をすることになるということでしょう。イエス様が共にいてくださってこそ、 婚礼の喜びというのは成り立ったのです。そしてその喜びが奪い去られるときに断食がふさわしい、悲しみを持って断食をするということです。ですけれども、ここで語られることはもう一つ意味があります。イエス様の十字架というのは弟子たちを含めた私たち全ての罪のためにある。私たちの罪を背負って、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださるのです。そのことに目を開かれるならば、イエス様の十字架というのは私たち一人一人にとって深い意味を持つのではないでしょうか。私たちは自分自身の罪の大きさ、恐ろしさを見ることになり、そして同時に罪を背負い許してくださるイエス様の恵みの大きさ、深さを見るのです。その許しの恵みの中で私たちは悔い改めへと導かれていく。ですから花婿であられるイエス様が奪い取られる時、弟子たちがする断食っていうのはおそらく悔い改めの断食と言っていいと思います。このようにイエス・キリストによる救いを信じる信仰においても断食は意味あるものとして、行われてきたのでした。けれどもそこにはパリサイ派の人々の断食ともヨハネの弟子たちの断食とも決定的に違う新しさというのがあったのです。その新しさとは、花婿であるイエス様がこの地上に来られたことによってすでに婚礼が始まっている、イエス様を信じる者は招かれている客であるということを、そして私たちにとって本当にふさわしいのはその新しさにより喜びと祝いなのです。そしてこの新しい皮袋の話を続けられてイエス様は語られるのです。21節から22節をご覧ください。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れば一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。イエス様は折りたての布で古い服に継ぎ当てをするな、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるな、新しいブドウ酒は新しい皮袋にと、イエス様によってもたらされる新しい救いを受け止めるために、あなた方自身も新しくなりなさい、それにと言っておられるんです。それは神様の救いに預かるのにふさわしい立派な人間になれということではないんです。ではなくて、神様のようになるのは実際不可能なことですから、そうではなくてイエス様が十字架にかかってくださって私たちの罪を許し神の子としてくださった、その救いの恵みを喜び祝い、イエス様がもう一度来てくださり救いを完成してくださることで待ち望むことで、私たちは新しい皮袋、新しく生きることができるということなんです。それこそが新しい皮袋、私たちが備えるべき新しい皮袋なんです。私たちが新しい皮袋となるために神様が備えてくださっているところが教会であり、この主の日の礼拝です。礼拝に集い福音を聞き、そして聖餐に預かるとき、私たちのために十字架にかかり復活してくださったイエス様による救いが与えられ、それとともに世の終わりにもう一度来てくださる花嫁であられるイエス様、救いの完成を待ち望む希望というのを新たにされるのです。そして聖餐とはイエス様の恵みを味わう喜びの食事であるとともに、再び来たりたまうイエス様によって世の終わりに約束されている喜びの宴席を先取りして垣間見ることができる、いわば希望の食事であると言っています。 でいいでしょう。礼拝において御言葉を聞き、聖餐に預かることによって、私たちは新しい皮袋となり、そこに主イエスが注いでくださる新しい喜びの葡萄酒によって私たちは生かされていくのです。私たちもイエス様によって婚礼に招かれた新しい客人っていうことなのです。では私たちのなすことは何でしょうか。それは実に簡単なことです。断食ではなく、腹婿であられるイエス様の到来を私たちは心から喜び祝い、宴席について一緒に食事をすることです。18節のここで書かれている断食をしないのかって指摘した人たちは、残念ながらこのことには気づきませんでした。イエス様がこの地上に来られ、神の国の到来、神様のご支配による救いの実現を心から喜び祝うのです。それがイエス様を信じて従っていく弟子たちの私たちのなすべきことであり、ここに主イエスキリストを信じる信仰が示されている。それは喜びと祝いに生きるということであり、新しく生きるということなんです。せっかくですので、ここは聖書を開いてください。第2コリントの5章17節です。第2コリントの5章17節331ページをご覧ください。ではお読みいたします。第2コリント、コリントの信徒への手紙に5章の17節です。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたとあります。私たちはイエス様と結ばれているがゆえに日々新たにされるのです。それはイエス様を信じることから始まるのです。1ページ前の329ページ第2コリントの4章16節にもこう書かれてあります。第2コリント4章16節を開いてください。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますとあります。本日の修法は、先週の木花小学校の運動会の写真にしました。私も昔は中学高校の時は運動会、体育大会でリレーの選手だったことを、まあ、100メートル11秒6ぐらいで走ってましたので、まあ本当に地位が沸き立つというか、こういう運動会を見るとすごく心がウキウキしてくるんですけれども、まあ今だってはもうこの体型ですから、多分100メートル走るのも厳しいかと思います。しかし、まあとは言いますけれども、私たちの、まあ、肉体というのは、体力というのは残念ながら衰えていきますが、しかし内なる人、私たちの心というのは日々新しくされる。イエス様によって私たちは新しくされるのです。そしてイエス様を信じる全ての人は、そのイエス・キリストの到来によってもたらされた神の国の到来を喜び祝いつつ生きるのです。そしてイエス様は、神の国が近づいたという宣言について、悔い改めて福音を信じなさいと私たちに語りかけてくださるのです。神の国、すなわち救いに預かるためには、自分自身の罪を知り、そして悔い改めること、それと同時にこの福音を信じること。福音とは良い知らせ、喜びの知らせなのです。もう一度言いましょう。福音とは良い知らせ、喜びの知らせなのです。私たちの罪を全てイエス様が担ってくださり、十字架にかかってくださった、許してくださった、その許しとは、神様が一人子イエス・キリストを私たちに使わせてくださり、 イエス様が私たちの罪をすべて背負い、十字架にかかってくださったことによって私たちに与えられている、その良き知らせ、福音を信じて私たちは喜ぶのです。イエス様がこの福音、喜びの知らせを告げられました。そしてイエス様を信じる者は喜び祝いつつ生きることができる、その生活の根本に喜びがあると思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。最後になりますが、もう一箇所聖書を開いてください。ローマの信徒への手紙6章3節から4節です。280ページをお開きください。ローマの信徒への手紙6章3節から4節です。ではお読みいたします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。それでは一言お祈りいたします。